Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース1827回3月11日です。皆さんばんじまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
森進一です。
喉が痛いです。
ジミちゃん、ケイちゃん、イカリンピカリンさん、こんばんは。
こんばんは。
スキちゃん、昨日からちょっと風邪か花粉かで咳、くしゃみ、喉痛い、熱っぽい、
鼻が詰まる
状態なので、
さようなら。
今日はスキちゃんオープニングほど出て、この後は裏で URL の貼り付けをしてもらおうと思ってますが、お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
2000円出して薬局で薬買ってきたのに全然効かないね。
悲しい。
あれ、これ誰、
なんか外人さん、
外人さん、イエス・エニー・カインド・オブ・ファイナル・うんぬんかん、
朝食前に書いてるって。
朝ごはん前、朝飯前ってことかい。
ジミちゃん、はいって書いてる。知り合い。
知り合い子、ジミちゃんのお友達。はい、てなわけでスキちゃんは今日は収録裏で聞き方に回りますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。昨夜はというか今朝だったか、すんごい風で、台風かと思うような風が吹いてましたけども、今頃東北の方に行ってんのかな、低気圧が東北は越えたのかな、北海道の方行ってるのかもしれませんけど、天気予報ではまた今夜出雲の方荒れるとか言ってますけどね、風で。やだやだ、天気予報じゃない、台風みたいで。はい、皆さんとこは風とか大丈夫ですかね。ケイちゃんとこに風がちょうど行ってる頃かなって気はしなくもないですけどね。はい、というわけで私一人で喋っていきますよ。もし私が間違えたら、スキちゃんが出てきて訂正をしてくれるかもしれませんけどね。よろしくお願いしたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は携帯ウォッチにあった記事です。災害時の情報収集手段は 地域年代別の違いをモバイル社会研究所が調査という記事が上がってました。はい、今日は東日本大震災から8年目ということでね。これの前に調査が行われたんではないかなと思いますけども、NTT ドコモの内部組織であるモバイル社会研究所は災害発生時の情報収集についての調査を2019年1月に実施しました。調査対象は20歳から79歳の男女、サンプル数は6525人ということだそうですね。このレポートの中で、災害時の情報収集手段として全国で最も多かったのはテレビで 29%、 次いでエリアメールの 18%、 防災無線の 15% ということだそうですね。年代別では20歳のみ SNS の情報収集がテレビの割合を上回ったということだそうです。はい、まあ、確かにね、地震とか発生すると NHK にチャンネルをすぐパッと変えたりねしますけども、ただ実際にその被害があるようなとこは停電とかになると、これテレビってわけになかなかいきませんよね。今ワンセグがついてるようなスマホ、 Android はまだあるのかな、あんまり聞かないような気がしますけどもね。ワンセグがついてれば、まあテレビ見れると思いますけども、この、3.11 の頃ってラジコってありましたっけ。ここにラジコとかが入ってないんですよね。あ、スキちゃんからツッコミが入った。20歳というより20代、あ、そういうことか。あ、でも対象年齢が20歳から79歳の男女だから20歳でもいいんじゃない。はい、あやちゃんこんばんは。まあ今だとこれテレビよりもスマホでラジコを聞くとかっていうのがもっと上の方に行きそうな気がしますけどもね。はい、あと地域別に注目すると、東京では年代構成比の違いから SNS が 10% を超えたということはそうですね。あと西四国って書いてあるんだけど、これ四国をね、西と東と分けてるんですよね。なので西四国というエリアがあるようですけども、こちらではテレビ、そして沖縄ではエリアメールの割合が高かったということですね。で、北海道ではラジオの割合が 20% を超えて全国で最も高かったそうです。これは、去年ですね、北海道、北海道胆振東部地震の時、ブラックアウトで停電してしまってで、テレビが見れない状況があったということで、ラジオの指示に影響しているのではないかと分析されているということだそうですね。はい、もう私も多分ね、地震とか発生すれば仕事中だとテレビってわけにいかないんでね。まあ事務所によればテレビがつくでしょうけども、やっぱラジコかな。ラジオ、リアルタイムのラジオってのはないですからね。車にでも乗ってればラジオのスイッチを入れるっていうのもありかもしれませんけどね。皆さんは災害時どこで情報を入手するか、入手方法を考えておいた方がいいかもしれませんね。のぶすみさんこんばんは。明日は自分の確定申告を書き提出する予定なので仕事は休み。おー、いいな。確定申告って15日前でしたっけ、14日前でしたっけ。結局好きちゃんどうしたんだろう。 ネットというかスマホでやりかけてはいましたよね。その後どうしたか聞いてなかったな。なんかスキちゃんが 使おうとしたアプリかな。なんか本格的に使おうとすると月1000円取られるとか言ってね、サブスクリプションで。課金してもいいけど課金を外す仕方がわからないって言ってたんで、あ、僕は外してあげるよっては言っといたんだけどね。果たしてスキちゃん確定申告は済んだのかどうなのか。あ、あうちゃん、スキちゃんは今日は風邪ひきさんか、花粉症なのかちょっとわかんないですけどね、風邪の症状が出てて、今日は裏で URL 貼りをしてもらってます。喋るのもちょっときつそうなんでね。あ、ジオちゃんこんばんは。はい、それではもう一つ、災害絡みといえば災害絡みなんだけど、災害絡みと言っていいのかどうか分かりませんが、次の記事 AV ウォッチにあった記事です。 AKB48 グループ東日本大震災復興支援公演を無料アーカイブ配信という記事が上がってました。3月11日に AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48 の各劇場にて行われる東日本大震災復興支援公演、誰かのためのあ誰かのためにプロジェクト2019の公演映像が DMM.com が提供している映像配信サービス AKB48 グループライブオンデマンドにて無料アーカイブ配信されます。ライブ配信は実施しな、あ、ライブ配信は実施しません。視聴には無料の DMM 会員登録が必要ということで、あちこちの会場で、このチャリティーコンサートなのかなが行われますけども、これのアーカイブは無料で見ることができるということだそうですね。配信期間は通常画質版ダウンロードとストリーミング配信が3月11日の23時から4月10日の23時59分まで、対応デバイスは PC、iPhone、iPad、Android、 ただしスマートフォン、PC 向けストリーミング配信は24時頃配信開始予定ということだそうです。高画質ストリーミング配信は3月14日の12時から4月10日の23時59分まで、対応デバイスは PC、iPhone、iPad、Android、Chromecast、Amazon Fire TV、Fire TV Stick、Apple TV、PlayStation 4、PlayStation Vita、Android TV ということで、ストリーミングは、ストリーミング、あ、ストリーミングか。リアル配信はないんですよね。はい、ということで、まあ、興味がある方、無料で見れるそうですんで、見てみてはいかがでしょうか。ただし、DMM の無料会員登録が必要とのことです。ミクラムさんこんばんはって言ったっけ、言ったような言ってないような。ノズミさん確定申告は3月15日必着かな、やっぱ15日か。ジオちゃん今治療院で体のケア中、何もみもみマッサージされてるのかな。お散歩さん、それってスキちゃんのような人が使う確定申告ソフトではなくて定期的な収入がある人用じゃないの？ 医療費控除だけなら月額課金とかなさそうなんだけど、うん、わかりません。スキちゃんがどういうソフトを使ってたかはそこまで確認してないですけどね。はい、それでは次の記事です、iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone XS、XS Max に画面表示が乱れる不具合、ユーザーが指摘という記事が上がってました。これはですね、操作しない状態で10秒以上経過後、画面下部を上にスワイプしてアプリを終了させる操作をすると、アニメーション動作の表示に乱れが生じるという、Apple のサポートフォーラムの投稿に同様の症状を訴えるユーザーからの書き込みが相次いでいるということだそうです。症状は2018年秋に iPhone XS、XS Max が発売された直後から発生しており、先日公開されたばかりの iOS 12.2 Beta 4でも改善していない模様ということはそうですね。で、この症状が出てですね、Apple Store で新品の iPhone XS に交換してもらったユーザーによると、箱から出したばかりでバックアップから復元もしていない状態の端末でも同じ症状が発生したほか、 Apple Store に陳列されたデモ機でも同様の現象が確認できたと。なお、同じ A12 プロセッサーを搭載した iPhone XR ではこの現象は発生しないそうですと。で、これ元記事の方に、XS Max を使って標準のカレンダーアプリを上にスワイプした際の動作を撮影した動画がこちらということで、 YouTube の動画が貼り付けてありますけども、約1分ちょっとの動画ですけども、私も今これをちょっと確認してますが、どう乱れるんだ、動画を見る限りではあんまり分かんないような気がするんだけどな。細かいところで乱れるんですかね。動画見る限りでは分かんないな。これ 9to5Max さんが、スロー撮影で調べると、アニメーションのフレームのいくつかが抜け落ちていることが確認できるということだそうですね。はい、まあ多分今後ソフトウェアアップデートで修正されるんではないかということらしいですけどね。10S、10S Max お持ちの方はぜひ実機で確認をしてみてはいかがでしょうか。多分全ての端末で同じような現象が出るような感じですね。今お散歩さんとやり取りしてますね、スキちゃん。会計ソフトに関して。はい、それでは次の記事ですよ。こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。アップルの AR メガネは早ければ2019年末にも量産開始、 iPhone に依存して軽量化を実現かという記事が上がってました。これまで何度か噂されてきたアップルの AR 拡張現実メガネヘッドセットについて、量産時期などにも触れた新たな予測が報じられていますと。これミンチークーさんの最新レポートらしいですけどね。アップル初の AR 製品は早ければ2019年第4四半期10月から12月ですね、遅くとも2020年の第2四半期来年の4月から6月に量産に入るとのことです。また第一世代のアップル AR メガネは単体で動作するものではなく、 iPhone に大きく依存すると述べられているということだそうですね。 まあまさかヘッドセットの中に iPhone 突っ込んでやるというパターンではないと思いますので、 iPhone を介して、AR メガネもしくはヘッドセットの方に映像を投影するという形のものになるのではないかということらしいですね。うん、ただもう AR もね、いろんなのが出てきてるから今さら出してもどうなんだって気がしますけどね。スマートスピーカーにしてもこの AR にしても、なんか最近アップルさん一歩出遅れてるっていう感が否めないですけどもね、はい、まあ出るとしても多分お高いんじゃないかなって気がしますね。はい、それでは次の記事です。こちらキナキナさんの方にあった記事です。新型 iPad は引き続きタッチ ID と 3.5 ミリヘッドフォンジャックを採用かという記事が上がってました。これ元記事は Mac お宝鑑定団ブログの記事のようですけども、 Apple は iPad 第6世代の後継モデルとなる iPad 第7世代を準備しているようだと報じていますと。これ iPad mini とは別にどうも普通のサイズの iPad ということですね。新型 iPad の登場の噂は以前よりありますが、 iPad 第7世代は第6世代と同じ筐体のままで 3.5 ミリヘッドホンジャックとタッチ ID も引き続き搭載されるとのことだそうです。でディスプレイサイズは10インチと 9.7 インチの2つの情報が、まあ、出ているということなんですけども、ディスプレイサイズについては確認できていないと。ただ筐体が変わらないのであればディスプレイサイズも 9.7 インチのままになる可能性が高そうですということですね。はい、これはだから第6世代のiPad ってことはペンシルが使えるやつですよね。なので第7世代もペンシルは当然対応ということになるんでしょうね。私はフルサイズよりもミニの方に興味がありますけどね。はい、それでは次の記事です。こちら OK Mac さんの方にあった記事です。au 版 iPhone XS Max 256GB 括弧中古が特価99,999円で販売中という記事が上がってました。中古スマホを扱うゲオ公式通販サイトゲオマートではゲオマートスーパーセールを開催していますと。でこちらが、ごめんなさい、これもう終わってるわ3月10日の23時59分前だった、失礼しました。というわけで月ちゃんに URL も上げてもらいましたが、これは皆さん聞かなかったことにしてください中まで確認してなかった、失礼しました。はい、それでは次のニュースはこっち CNET ジャパンにあった記事です。日本郵政 U パックの配達日を LINE で通知、玄関前への置き配も選択可能にという記事が上がってました。日本郵政は3月8日 U パックの配達予定日を LINE に配信するサービスを3月18日から開始すると発表しました。このサービスは U パックの宛名ラベルに記載されたお届け先電話番号と LINE に登録されている電話番号が一致した荷受け人に対し、同社の通知用 LINE 公式アカウント郵便局括弧 E お届け通知から荷物の配信予定メッセージを配信するというものです。またメッセージを受け取った荷受け人はウェブ上でお届け日、お届け日時や受け取り場所の変更が可能です。 これはゆうパックの配達予定日時や不在通知を LINE やメールで通知するいいお届け通知と、通知から配達日時や受け取り方法を変更できるいい受け取りチョイスの2つのサービスで実現されるものですと。さらに3月18日から開始する指定場所配達サービスの指定場所として、これまで発表していた宅配ボックス、郵便受け箱、あとメーターボックス、物置または車庫に加えて玄関前を追加してサービスを開始するということで、まあ、あの郵便受けに入るような荷物ならいいんですけども、それよりもでかいものの受け取り場所として、まあアパートだと玄関の横にあるメーターボックスとか、一戸建てなら、物置または車庫、あと玄関前ってのがあるんだけど、これはちょっと物騒じゃないかなって気がしますけどもね。ただ受け取る人が玄関前でもいいよって言えば玄関に立てかけといてくれるのかな。ちょっと玄関前っていうのはな、指定しにくいなっていうのがなくはないですけど、皆さん使います？玄関前にお届けっての。江口さんこんばんは。あつきちゃんが U パックは日時指定ができないからすごくいいサービスだね。レターパックプラスって結構お届け早くていいよね。でもスキちゃん玄関前にお届けって使う？はい、のぶすみさん、アメリカの配達業者と同じく玄関前もありなのね。あのアメリカのテレビドラマとか見てると、庭先から玄関にポーンって投げるじゃない。まさかそれはしないよね。日本の郵便局は。あと雨が怖いね。確かに。うちのお客さんでも水道メーターのとこって人おる。うん、まあ水道メーターならね、一応あれ蓋がついてるから目隠しにはなると思うけど、さすがに玄関前はちょっとどうなのって気がしなくもないですけどね。まあ玄関前でもいいよっていう人もいらっしゃるんでしょうね。はい、それでは次の記事です。キナキナさんの方にあった記事です。スカイプフォーウェブリニューアルに伴い、サファリやファイアフォックスなどのサポートを終了という記事が上がってました。先日マイクロソフト傘下のスカイプがスカイプフォーウェブのリニューアルを発表し、デスクトップ版との機能の共通化などが行われましたが、このリニューアルに伴いアップルのサファリなど一部ブラウザがサポート終了していますということですね。スカイプフォーウェブのサポートするブラウザは最新版のマイクロソフトエッジとグーグルクロームとなっており、この2つのブラウザだけのサポートになった理由としては、通話やリアルタイムメディア技術がブラウザごとに実装方法が異なっており、両ブラウザでサポートすることを優先した結果とのことだそうですね。またサファリだけでなく Firefox や Opera も同時にサポート終了となっており、 Mac ユーザーの場合は Google Chrome を利用する必要がありますというか、 Google Chrome 一択になったということですね。このリニューアルでは HD 品質のビデオ通話や、通話の録音が可能になったほか、通知パネルや会話内検索、メディアギャラリーといった機能が搭載されていますということで、まあブラウザでスカイプ使う人がどれぐらいいるか分かりませんけどね。録画機能とかがついたってことは、アプリに 機能的には近づいてきたのかなっていう気がしますね。ということでスカイプでじゃなかったサファリでスカイプをなさってた方は、注意をしてください。 Chrome じゃないと使えませんよということですね。はい、それでは次の記事ですよ。iPhone マニアさんにあった記事です。可愛いキャラと楽しく運動不足が解消できるアプリ、ホップス木霊の旅でいいのかな読み方。iPhone のヘルスケアと連動してアクティビティを記録するアプリはいくつもありますが、このアプリ HOPS HOPS 木霊の旅機能霊霊
小玉小
玉、これ小玉って読むの？
多分小玉だよ。
小玉の旅、こだまの旅らしいです。ホープスこだまの旅はゲーム感覚でアクティビティを記録できるユニークなアプリですと。このアプリでは歩くことで素材を取得しクラフトをしたり可愛いキャラクターを集めたりと運動とともに楽しめる要素がいくつもあります。クラフト素材が欲しくていつもより少し多く運動すれば運動不足の解消に一役や買ってくれるでしょうということはそうですね、はい。私もこれ早速ダウンロードしてみましたが、まあダウンロードしてから全然歩いてないんでね、どうなるか分かんないんですけども、はい、可愛いキャラクターが出てきてこれを育てるみたいですね。でキャラクターの洋服じゃないよな、体の色を変えたりなんかいろいろアイテム、これアイテム基本的には歩いてこのアイテムを集めるんだろうな、うん、これ課金してたら本末転倒ですよね課金する機能があるのかどうかそこまでまで確認ができてないですけどね、まあ、課金機能を使っちゃダメでしょうな、うん、あのミッションとかもあるみたいですね。24時間以内に1万歩歩こうとか2時間以内に3000歩歩こうとか24時間以内に15回登ろうとかそういうのでもアイテムがゲットできるということのようですね、はい、運動不足解消に使ってみてはいかがでしょうか。とりあえずインストールしたんで明日から私もちょっとこれ立ち上げといてみたいと思います、はい、それでは最後の記事ですね。iTunes カードのお得情報です。3月10日日曜日から3月14日の木曜日までアップストアで Apple ID に100円から3万円入金すると 5% 分のボーナスがもらえるキャンペーンが実施されています。実質割引は 4.8% ですということで、1000円100円からって書いてある、あ、100円からか、そうか、金額は指定できるわけだね。1000円だと50円分のポイント、3000円だと150円分のポイント、5000円分だと250円分のポイント、1万円だと500円分のポイントがもらえますと。あとバリアブルというか金額してですね、100円から3万円の間で入金すると 5% 分のポイントがボーナスとしてもらえますと。このボーナスのポイントは Apple ID への入金時に自動的に加算されるのでキャンペーンサイトなどの応募は必要ありませんということだそうです。 iTunes カードを購入する予定がある方、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。ということで本編は以上です。のぶしみさん、前は 10% 引きだったアップル、あ、そんなこともあったね。今回は 5% だそうですよ。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介しますね。ここからかな、3月8日ですねの夜、チェリーちゃんが1825回拝聴、今日は3月8日サバの日、つまみ煮と以前からもらったサバ缶をと思っていたが忘れてたということで、これは国産？あ、左側にサバ缶って書いてある。サバ缶じゃなくてサバ缶って書いてある。レモンバジル。
最近こういうシャレたサバ缶増えてるよ。
普通に売ってるの？こういうの。
売ってるような気がする。
気がする。はい、ありがとうございます。レモンバジルですか、おっされですね。はい、そして日付が変わって3月9日に、1826回が上がってから、チリーちゃんが1826回拝聴、船旅世界遺産になる前のゴールデンウィークに小笠原の母島まで父島乗り換えの片道27時間ほど、一人じゃ時間潰せない、乗船人数分しか人がいないので混雑感はないです、自然保護自然満喫ということで、72時間の船旅か、やることを
72時間じゃない、27時間だよ。
ああ、27時間ね。でも27時間1日以上じゃん、大変だよこれ。はい、豪華客船みたいなことはないだろうね、この父島母島小笠原向けだと。まあそれなりのアクティビティはあるのかもしれないですけどね。はい、ありがとうございます。そしてこれ10日ですね、トシログさんが、う、思ってたより早い時期の開催ですねということで、AUGM 長崎5月18日土曜日開催ということですね。事前参加申し込みは下記の公式サイトからということで、3月17日日曜日19時以降受付開始ということだそうです。 AUGM 長崎参加される予定がある方は、今週末の日曜日かな、次の日曜日かな、夜7時以降受付開始だそうですよ。はい、続いてこれ11日ですね、今日ですね、ジミーちゃん、東日本大震災発生後2週間後に現地入りしてみた状況は一生忘れられませんが、画像はほとんど残っていません。写真を撮ることに抵抗がありました。でも子供たちに自分たちの親戚がたくさんいるこの地域に起こったことを伝えるためには必要だったかと今は思いますと、合唱ということで、そうですよね。まあ実際に、震災が起こった当分は子供たちにその映像アーカイブとかは見せない ようにしようという風な動きがあったらしいですけど、最近はこれ逆になってるらしいですね。子供たちに実際にこんなことがあったことを見せた方がいいという風な動きが最近はあるようでね。まあ YouTube とか見るとあのアーカイブが結構ね残ってたりしますけどもね。ただアーカイブに残ってる動画をそのまま見せるっていうのもちょっと刺激が強いようなね気がしなくもないですけどね。はい、まあ風化させないことが一番でしょうけどね。はい、ありがとうございます。で続いてくまちゃんが、空海九州支部 in 小倉2019ということでね、ツイプラを立ち上げてくれてます。日時がですね、平成31年4月20日土曜日。当初集合場所がですね、西鉄インコクラになってたんですけども、今ここ宿泊が取れないんですよね。一部屋で二人泊まろうと思うと部屋がありませんって言われてね、シングルだとなんか取れるらしいんですけどもね。なので集合場所がその後変更されて、小倉駅のキャプテンハーロックの銅像前に15時集合ということになってるそうです。はい、一応私もスキちゃんも参加をする予定になってますんでね、よかったら皆さんも行ける方は向かってみてはいかがでしょうか。一応今のところ参加表明しているのはレノさんと私とくまちゃんで、白クマちゃんが残念ながら不参加ということでね、現在参加表明が出てますんで、このツイッターの方もしくはあの LINE の空海のとこにも URL が、ツイプラの URL 貼ってありますんでね、そちらの方から、登録をしてみてください。よろしくお願いします。
ちょっと喋っていい？
いいよ。
クマちゃんがここにね、あの
うん、
アカウントを貼り付けとるんだけど、私の名前じゃないよ、アットマーク好きよって知らない人、
え、
私は好きよっちですから。
これ誰だ？これはどなた？西山なんとかさんになってるな。くまちゃん間違えたのね。はい、まあスキちゃんは自分で認識してるんで大丈夫だと思いますよ。はい、ということで皆さんコメントありがとうございました。井口さん、小笠原行ってみたいな。でも遠いですよね、小笠原。お散歩さん、小笠原に行くと1週間帰ってこれないって聞いたけど、それは何？週に1往復しか船がないとかっていう、そういう意味これ。いかりのピカリンさん、若い頃小笠原に行ったけど、特等席で風呂かシャワーがあるだけだったような気がします。でも特等席なら個室でちゃんとベッドもあるんですよね。小笠原って飛行機飛んでないのかな？船しかない？あ、でも船旅の話したから船の話になってんだよな、多分。はい、てなとこで、まあ、くまちゃん先ほども紹介しましたが、くまちゃんの温度で北九州オフ開催が決定しましたんで、ぜひ参加できる方名前を登録しといてね。
言わない。
スキちゃん、なんか追加
言ってもいいんですか？
いいよいいよ。
うん、北九州オフの日、
うん、
Xデーですよ。
そんなもん言わんでよろしい。 のものは言わんでよろしい。あ、それで15時キャプテンハーロック前集合で、本会の方は18時から、場所はまだこれ確定してませんけどね、小倉駅周辺の居酒屋で、会費1人5000円を予定しているということですんで、皆さんよろしくお願いします。
キャプテンハーロックってなんだっけ。
松本零士の漫画アルカディア号に乗っとる海賊。
わからん。
わからん。LINE の方にね、なんか他のもいるとかって書いてあったぞ。何がいるって書いてあったっけ。何の、なんかいろんな銅像があるみたい。LINE じゃなかったっけかな。LINE じゃなかったか、ツイッター、あ、いや LINE だった。メーテルとかテツロもいるって。
銀河鉄道スリーナイン、
だから松本零士の、うん、松本零士のキャラクターが銅像になってるみたいだよ。あ、キャプテンハーロック、これ外にあるんだね。 LINE の方に写真が上がってるけど、雨が降ったら傘を差して集合だね。スキちゃんの声、なんかオープニングよりもだんだん悪くなってきてるような感じだな。
詰まってきた。だけで
鼻にティッシュ詰めとき。あ、詰まってるだけか。鼻水が出てるわけじゃないか。
鼻水は一滴も出ませんよ。
そうか。
なんかもう、何なのこれ。
そう、2000円の薬返品して別のに変えてもらわねえかんだね。
飲んじゃったけダメでしょ、もう
ダメかね。
もうなんか聞いとると、うん、もうまたなんか言いよるっても
う。いや、スキちゃん出てきただろうからきっかけ作ってあげようと思ってたの
に、何もくれって。
いや、あれ木霊じゃないの。
あれ、あれじゃん、
ん、
千と千尋にカラカラカラって出てきたでしょ、児玉ちゃん。
ああ、はあはあはあ、
あれだな、ね、
でもこのキャラクターあんな黒くないぞ。
でもあれあれも児玉ちゃんでしょ。児玉ちゃんの木のあれじゃん、木の精霊。
そういうもんなんだ。
そうだよ。新幹線じゃないよ。
ああ、各駅停車じゃないってことか。お散歩さん、そういうこと。仕事関係の人が年に数回仕事で行くけど、週一の船便しかないから仕事終わったら釣りして過ごすって言ってた。あ、釣りとか趣味がある人はいいかもな。
さっきの
ジミーちゃん、何が起こる。うん、何も起こないよ。
X でだよ。ジミーちゃんには答えが分かると思う、私には。
無口さん、紅に染めて
X で X だ。
あ、そういう意味か。紅か。ジミちゃん、クリエメラルダスの方がいいな。娘さん、自分もフェリーの特等席、特等室使ったことあるけど、個室ではなく、2人から3人部屋？特等なのに？特等じゃないじゃない。
あ、千と千尋じゃなかったか。もののけだ。
もののけ姫。もののけでした。
今日はメラさんの歌が歌えないね、この声じゃ。
モノノ
それではちょっとだなんか変なうめき声が聞こえるぞって外から言われるわけ
なんか
困ったね
なんだろうね一体びっくりした本当に
まあもうインフルエンザは下火になったからそこじゃないと思うけどな。
いやこれが鼻炎じゃなくて花粉症になったことが ないっていうか、あの夏から秋の終わりにヨモギの花粉に出咳が出よったけど春先は初めて、うん、でも
そうだな、それにそこまで声が潰れたことってないもんな。
いや花粉がね、花粉症なんだったらとってもしんどいなと思った今日一日でも
ほんとに花粉症ならアレルギーの薬病院で処方してもらった方がいいよな。
うん、だってデビュー戦なんね、うん、今日
まあますひどくなるようだったら途中抜けて病院行ってみな。
そうだね、なんか今までなったことがない人がなるってテレビで言っとったよね。
あーそう突然かかるからな。突然かかって突然治るんやな花粉症。
そうなんだ。
うん、もうなんかあと年取ってくると花粉症にならなくなるらしいよ。
じゃあ若いんだ私
まあそういうことだな。年取ってくると花粉症にかかっててもそれが認識できなくてそのまま花粉症の症状が出なくなるって話もあるらしいよ
なんか喉の奥が水気がなくて、うん、砂漠みたいになってカサカサになっとってから喉がかゆい、
うん、水分取ってき水分
結構取ってるよ。もう
な
うん、こんなんだったしんどいよ。鼻はこんなんだし頭痛いしもうなんか何みたいな
まさかはしかだないわなな
んで、いやはしかはこんなんじゃないでしょ。
あでも風邪みたいな症状が出るらしいよ最初は。
はしかはしたもん。
あ、はしかはした、
跡が残っとるよ、はしかの。
風疹は、
風疹はしてないかもしれない。なんで、うちらのところにやるのははしかと水ぼうそうとおたふく風邪だったでしょ。風疹っていうのは違うじゃん
風疹はえでも今日本中では流行ってんだろ。
知らない、
あれ流行ってるのはどっち、風疹はしかどっちだっけ。
流行ってるの、
うん、あの都会の方でね。でこう来年度4月以降に僕らの年齢は確か無料でどうも検査させてくれるらしいよ。
何の
その風疹だかはしかの抗体検査とかかった形跡がなかったら予防接種。 BCG は分かるよな、あのハンコを腕に押してあるから。ちゃん花粉症ってアレルギー症状だからそういう症状が出るかも。ああ鼻が詰まったり喉が痛かったり、なんかアレルギー症状っぽいよな。
こんなん
スギ花粉デビューか。
今まで なんかみんな大変だったねと思った。今まで雇った人たち私もなんか
周りにいても人ごとみたいな感じだったろうけど、いざ自分にかかってくると大変だわな。
でも今すごくしゃべする人多いね
あ、まあ今スギ花粉ピークだからな。
やだやだ
はい、ってとこで今日は終わっときましょうかね。あ、今週はですね、月か水曜日木曜日はお休みになります。で、スキちゃん声が戻ったらもしかしたら一人収録するかもしれないけど、今この状況だとちょっときついかなって気がしますけどね。
それより何より仕事もピークです。
あ、そうか、
今週ピークです。
ピーピーピーピーピーピーだね、はい、ということで皆さんも風邪とか花粉とか PM とか気をつけましょうね、うん、以上ソラウミ IT ニュース1827回3月11日でした。お届けしたのは、
お大事にありがとうっていうか何か弱いってのすきちゃんと、
すきちゃんはか弱いのよのみつあんでした。
なんか適当なこと。
それではまた明日三四
ただものだんだん
ただものだんだん、
皆さんも気をつけてね。それはある日突然やってくるよ。
Soraumi IT News.